皆さん、2月1日にミャンマーでクーデターが起きまして、まあ、ニュースで飛び込んできて、まあ、非常にびっくりしたんですけど、ちょっとね、せっかくミャンマーに仲間がいますんで、オンラインで今日はちょっと収録をしてですね、緊急速報じゃないですけど、現地の情報を届けてもらいたいなと思います。はい、キャメルさん、お願いします。
はい、ご無沙汰しております。はい、海外ブラックロードヤンゴン支部、キャメルです。
はい、お
よろ
願
しく
い
お願い
しし ま
ます
。
す。
そしたらキャメルさん、今日は現地の状況をね、ちょっと話してもらいたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいた
はい、
します。
それではスタジオスモーキー始まります。はい、キャメルさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どんな感じですか、今現地の状況は。
ですね、まあ、2月1日に最初デモが起こった時に、
はい、
ネットが遮断されたり、それに伴って銀行が、クローズになって、
はい、
さらにそれに伴って両替もクローズしたりってちょっと混乱はあったんですけれども、
はい、
大きな暴動なんかは起きずに、
はい、
昨日金曜日までは来たんですけれども、
はい、
今朝のですね、
はい、
9時くらいからネットが遮断されまして、
はいはい
はい、でさらに今朝10時くらいからですかね、今私が聞いてる限りだとヤンゴン市内の2カ所で、はい、デモが始まってまして、
お
でどちらも1000人規模っていう話になってるみたいで、
結構な
ちょっと混乱ですね。はい、
結構な規模だよね。
ですね。で、知り合いのミャンマー人に聞いた感じだと、ちょっとこれ午後にかけて、まあ、今ミャンマー時間の1時半なんですけど、
はい
はい、まあ、ちょっと今後の状況次第でもっと増えるんじゃないかっていう話ですね。
わかりました。ちなみに今音源取ってるのは2月6日、土曜日、日本時間土曜日の、午後4時で、ヤンゴン3時間ね、遅いんで、まあ、午後1時ですよね。はい、
はい、ですね。
でちょうどまあ週末にかかる頃合いなんで、ちょっと心配ですよね。
はい、そうですね。もろもろ心配したらもう尽きるものはないんですけどね。
そうですよね。はい、どうなんです、そのクーデターが起こりそうな予兆みたいなものはあったんですかね。
そうですね、1月末くらいに、
はい、
国軍の代表者レベルからの人になんかインタビューしたときに、その人の受ける答えとして、
はい、
クーデターをやりますか、やる可能性はありますかという質問に対して、それを否定しなかったという一幕がありまして、
その質問もでもすごいよね。あまりにもストレートな。
そうなんですよ。私はいつものミャンマー人 のなんかイエスともノーとも言わない曖昧な発言なので、
うん、
まあよくわかんねえなって感じで受け流してたんですけど、
はいはいはいはい、
ただ欧米メディアはこれやばいんじゃないかってちょっと騒いでるところもあって、もしかしたらっていうところはあったんですけど、
はいはいはいはい、
まさか本当に2月1日にやってしまうとはもう全く思ってなかったですね。
そうだよね。俺もはい、たまたまネットニュースかなんかで飛び込んできたんだよね、速報が。
はい、
で、
はい、
慌ててキャメルさんに大丈夫？
そうなんですね。
いや、
私もあの時はまだ全然ネットもつながっていましたので、なんかやばいことになったなっていうところまでは来たんですけれども、
はい、
でカルロスさんから連絡をもらって30分後に、
はい、
ネットが通じなくなっちゃったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
で、あ、なるほど、これただの拘束じゃなくて本当に政権転覆っていうか、クーデターやりに来たなって、ようやく実感が湧いたのがその瞬間でしたね。
なるほど。もともとミャンマーの、いわゆるポリティカルパワーのバランスっていうのは、
はい、
国軍っていうのは、まあ、民主化されたといえども、
はい、
一定の議席は確保してたんだよね。
まあ、要はなぜ国軍が政権を手放して民主制に移ったかというと、
はい、
まあ、要はその法律的に とか、あと、まあ、自分のその持ってるその財閥とか、そっちの関係的に多分あの、基盤ができたから、まあ、あのまあ、民主制に移してもいいかみたいな、そんなニュアンスだったみたいなんですね。
ってことは、まあ、もう利権としても確定したんで、逆にまあ民主化させて、その利権の規模を増やしていった方が得策だとみたいな、はい、そんな感じですか。
うん、多分トータルで見て、その一旦その民主制っていう形を取った方がいい、うん、なんか得だったっていうふうに考えたんだろうなっていう、私の解釈ですね。
あの当時ってあれですもんね、はい、あの欧米諸国からはその、はい、いわゆるミャンマーに対する投資が なされてなかったり、ね、で日本は割とその、ね、軍部とも割とこううまくやってたっていうようなね、
はい、そうですね、まあ、ちょうど日本が欧米とミャンマーのこのパイプライン的な役割を果たしてたってことですね。
そうですよね、はい、でまあ基盤が整ったんで、もういわゆるもう対外的に解放させて、
はい、
で欧米からの投資を読み込みや、その軍部の利権もまた増えるよみたいな、そんな感じだったんですかね。
おそらくそのトータルで経済が成長すればうまいこといくんじゃないかっていうところだったんですけれども、ね、うんうんうん、やっぱり、まあ、スー・チー政権も、
はい、
やっぱりこの第2期に入ったところで、国軍のその権力っていうのを弱めようとする、
うん、
あの動きっていうのはやっぱりあったので、
まあそうなるよね、ま
あ、そこに焦りがあったんでしょうね。
なるほどね、
はい、
あの反面ですね、
はい、
あのミャンマーっていうと、あのまあ、その地政学的にも、
はい、
その親中派の国っていうイメージがすごくあって、あの特にその国軍派っていうのはやっぱり割と中国に近い人が多いのかなっていう気がしてるんですけど、
はい、
でその辺どうなんですか。あのスーチーさん、旦那さんイギリス人でしたっけね、
はい、ですね、
なので、はい、どっちかというとあの国軍派がこう中国派、中国寄りで、
はい、
でスーチーさんの方がなんかこう欧米寄りみたいなイメージが僕はあったんですけど、その辺どうなんですかね。
でまずそうですね、あの政治の話とあと民衆の気持ちの話、ちょっとまた別々に分けて話さなきゃいけないんですけど、はいは
い、お願いします。
はい、でまず政治的にはですね、あの国軍も昔から中国と仲が良くて、
はい、
でさらにあのスーチーさん政権も中国とズブズブで、
うん、ああそうなんですか。
で、あの国軍はあの最後の一戦まで、あのそこはイエスと言わなかった、その中国とミャンマーの間の道路とか鉄道の建設の件も、うん、あのスーチーさんイエスって言っちゃってて、でもうちょっとそれは仲が良くなりすぎでしょうって、うんうんうん、ちょっと国軍も嫉妬している部分はあるみたいなんですね。
なるほど、
はいはい。で民衆側の気持ちとしては、
はい、
あの中国に強い危機感を持っている人が多くて、
はい、
やっぱりそのままやっぱり、まあ、中国という大国に飲まれていくミャンマーというのを本当にあの危惧していて、でそういう意味でも前回の選挙で、
はい、
あの対中国っていうあの視点はやっぱり、うん、まあ、誰に投票するのかっていうところでは、まあ、重要な軸だったですね。あ、
そうなんですか。
はい、
前回の選挙っていうといつだったんですか。
ちょうど、アメリカのこの前の選挙と同じで、はい、去年2020年の、はい、11月ですね。
あ、なるほどなるほど。
はい、
でその選挙で、結局そのどういう状況になったんですかね。はい、
でそうですね、あの当初から、
はい、
まあ、スー・チーさんの、まあ与党っていうのが、うん、まあ、また、まあ、勝つでしょう。ただあのスー・チーさんの政権も、
はい、
経済政策の面をはじめとして、
はい、
実はそんなにうまくいってなかった。あ、要はあの新しくもう本当に初めてついた政権なので、要は政治経済の素人なんですよね、あのスー・チーさん政権って。
ノウハウがないんだ。
はい、っていうところで、
はい、
あまりうまくいってなかった部分もあって、大勝とはいえども前回より議席は減らすだろうと、うんうんう
ん、なるほどなるほど、
いうところだったんですけれどもね、
はいはい、
あの下を分ければまた圧倒的な勝利っていうところで、
なるほど。
で、まあ、私もちょっとあまりにもちょっと予想外すぎておかしいなって思ってたんですけれども、はい、やっぱそこをついて、
うんうん、
国軍が、うんうん、あの不正選挙でしょってこうイチャモンつけてたのが去年のその選挙後ですね。
なるほど。じゃあ、
はい、
選挙後からその今に至るまで割とその国内の その政情っていうのは、まあ、あんまり安定的ではなかったということなんですね。
そうですね、まあ、平穏ではありつつも、なんか一人国軍が、なんかまた変なイチャモン言ってやがんぜみたいな、そんな
ああ、
感じでしたね。
なるほど。それに対して、ミャンマー国民のその、なんていうんですかね、受け止め方ってどんな感じだったんですか？
そうですね、おおむねの話なんですけども、まあ、ミャンマー人としては、基本的には軍事政権大嫌いなので。まあ、軍が何と言おうとも、まあ、今回の政権はそれでいいじゃないかと。まあ、スーチーさんを嫌ってる人はまあ一部いますけど、軍よりは全然マシだって感じですね。
やっぱりそれは長年、その、やっぱり軍政が引かれてたから、で、それもあって、軍政よりも、やっぱり民主化の方がマシだという判断があったということですね。
そうですね、
な
やっ
るほ
ぱり
ど。
あまりにも軍政時代にやっていた軍の政権のやり方がひどすぎたので、もちろんスー・キーさん政権もかなり、まあ、ロヒンギャの問題をはじめとしてまずいやり方はあったんですけども、まあ、どっちがいいかって言われたら全然スー・キーさん政権でしょっていうのがこっちの国民の感情ですね。
なるほど。まあ、どっちがマシかっていう問題ですね。
そうです
どっ
ね。
ちがいいかっていうのどっちが、まあ、ベターなのかっていう、そういう問題ですよね、そこは。
そういう問題ですね。
なるほど。そして、まあ、でも、あ、ごめんなさい。まあ、クーデターが起きましたと、今回。で、その、クーデターを起こしたこと自体に対するミャンマー国民の反応ってどんなもんですか？
いや、もう本当に腹渡煮えくり返って壁にパンチする
おお。
友人なんかもいますし。
ああ、本当。
もう必死に怒りをこらえている、まあ、本当に表現としては、
ええ。
義憤をこらえる
お
みたい
ほほほ。
な、もうそんな感じで、もう普段おとなしくしてるうちのミャンマー人の女性のスタッフも、こうやり取りしてるメッセージがもう本当に感情的になってしまって、これ、たがが外れたら、ちょっと大変なことになりそうですね。
じゃあ、ちょっとその危険な兆候もやっぱり若干なきにしもあらずっていう感じですか。
そうですね。で、ただ今のところ国民全員が一致して頑張ってるのは、ガンジーと同じで、非暴力による反抗、まあ、暴力に訴えない反抗というのをスローガンにしていて、毎晩家のベランダから太鼓とかまあ、金物とかを叩いて、まあ、それってすなわちミャンマーの伝統的に悪魔を払うっていう意味なんですけ
そういう
ど、
ことなんですね、あれ。ニュースで見ましたよ、それ。
そうですか。
カンカンカンカン鳴らして、あれどういう意味なのかなと思ったんです。悪魔払いなんですね。
もともとはそうみたいですね。
なるほど。あと、なんかお医者さん、医療従事者がその赤いリボンかなんかつけて、
ですね。
なんかその軍部のクーデターに対するその遺憾の意を表すみたいな、そういう解説もされてまし
そう
た
で
け
す
ど。
ね。
なるほど。
なので、その夜のカンカン鳴らしてるのを聞いてると、ちょっと日に日にボルテージが上がってきていて、なんていうんですかね、例えるならば、プロ野球でいうと、優勝直前の試合をホームで迎えるくらいの熱気があるんですよね。
なんかこう、火山の爆発寸前みたいな、そんな感じ。
もうそうですね、もうなんか全体が一つの、まあ、バーブっていうか、こうエネルギーがこう蓄積しまくってる感じで。
なんか一触即発じゃないけど、どうなんです、その民衆側のそのリーダー的な人って今いるんですか？そのスーチーさん今軟禁されてますよね。
ですよ
な
ね。
ので、
で、今、超大規模なデモが起こってないっていう理由としては、スー・キーさん政権側が、今はデモを起こすなっていう指示を国民に出してるんですよ。
そうなんですか。なるほど。
で、まあ、ミャンマー国民って、スー・キーさんの、サイン付きのレターってよく見ていて、で、どのレターがスー・キーさんの、本、か、どうやらスー・キーさんが書いた手紙をもとに、こう、感情を、こう、まあ、我慢させているようなところがありますね。
なるほど。そうすると、やっぱり国民の中のそのスーチーさんへの支持っていうのは、やっぱりいまだにやっぱり強いということですね。
強いですし、あとは、 スーチーさん、およびその、スーチーさんが率いる政党は NLD っていうんですけど、それを批判するようなことは、もう決して口に出せない状況になってますね。
一種の、まあ、タブーではないですけど、
ミャンマー人の、Facebook のアカウントは今はもう、クーデターがあってから、みんな、その、スーチーさん政権の、政党の、シンボルカラーの真っ赤に変えてるんですけど、で、その、Facebook のプロフィールを真っ赤に変えてないアカウントがいると、なんでお前、プロフィール変えてないんだって攻撃されたりとか、
すごいな。
そういう動きがあるみたいですね。
すごいっすね。なるほど。まあ、ミャンマーに、まあ、ヤンゴン中心ですね。日本企業も結構進出してますよね。
そうです
で、
ね。はい。
キャメさんがなんか、ツイートかなんかしてくれた、あれで、その、
ええ。
キリンホールディングですか？なんか現地の、
ああ、ええ、
合弁
はい。
解消のね、ニュースなんか流れてましたけど、やっぱり、
はい。はい。
ミャンマーのその現地の、企業との合弁って、イコール、まあ今、いわゆる軍事政権側の合弁相手とは今解消していこうみたいな、そんな流れもあるんですかね、日系企業っていうのは。
そうですね。元から、そこの合弁相手っていうのは非常に気をつけるようにされていたところで、で、聞いて、おそらくなんですけど、私もちょっと詳しくは知らないんですけれども、そこの調査不足だったんじゃないかってちょっと踏んでるんですよね。
なるほど、なるほど。そういう
で、
こと
それ
か。
で、なんか調べてみたら、ちょっと、国軍関係のと絡んでましたみたいなの分かっちゃったみたいな、ちょっと、
なるほど、
うっ
なる
か
ほ
り
ど。
パターンなんじゃないかなって思い
そ
ます
れ
ね。
で、まあ、慌てて、合弁解消みたいなね。なるほど、
まあ、
なる
去
ほ
年
ど。
からそういう動きがあって、おそらくもう前々から準備があったので、この速度で、合弁解消っていう流れになったと思うんですけ
なるほ
ど、
どですね。なるほど、なるほど。
ただ、まあ、仮に国軍関係とつながりがあるっていうことが、まあ、大手の話ですけど、仮にあったら、多分そういう動きになってくるんだろうなっていうのはありますね。
まあ、基本的に欧米のね、企業、欧米の、まあ、企業というか、その欧米のマーケットってやっぱり、そのクーデターを起こしている軍事政権とのつながりって絶対企業に許しませんもんね。
ですね。
やっぱりね、やっぱ欧米のマーケットにね、進出してる企業として、やっぱりそこは結構、神経尖らせますよね、そりゃね。
そうですね、大手に関しては。
なるほど。さっきの話でね、軍部もそうで、かつスーチ派も、その親中派としてのズブズブだよって話があったんですけども、なんていうんですかね、その親中、お互い親中派でありながら、その微妙な綱引きというか、その軍部にしてみると、その利権をね、スーチ派に取られるんじゃないかっていう、ちょっとなんかその不安からこういう行動を起こしたような感じも若干ちょっと感じたんですけど
そうで
も、
すね。多分それも理由の一つではあると思うんですよね。
なるほど
で、で
ね。
もやっぱり考えると、やっぱり一つの理由だけで動いてはいないんだろうなっていうのも伺ってて、やっぱり、まあ、いや、国軍のその代表者レベルもそろそろ、まあ、お年を召されているので、やっぱりだんだん、まあ、持ってる力も弱くなってきているところで、まあ、今後、スーチー政権がさらに強くなってきたときに、まあ、やっぱり最後の時を、まあ、その刑務所の中で過ごすとか、そういうところも懸念とかもあるのかなっていうところは、
なるほど。ちなみに、いわゆる国軍派においてですね、そのリーダーになってる人たちのその世代、まあ割とその今の話だと割ともう、まあ年配の方が多いということなんですけども、次の世代の人たちって育ってきてるんですかね？若手のリーダーというか。
どうですかね。ただ私が伺ってるのは、国軍ってかなりのインテリ軍団、エリート軍団で、
なるほど。
基本的に人材が優秀らしいんですよね。なので、スーチーさんみたいなカリスマだけにスタ、あのステータスを全振りしたような人ではなくて、このバランスのいい人材っていうのはいるんじゃないかなって思って
まあ
ますね。
そうですよね。まあずっとまあ実権がね、国軍が握ってたわけで、まあ普通に考えるとあれですよね、国軍のまあいわゆる偉いさんたちのまあ子息っていうのはまあ例えば海外に留学行かせたりとか、まあそういうルートもあったでしょうしね。
そうです
ね、そ
ね。
れこそあれですよ、中国の共産党の、お偉いさんたちがね、子息みんな、実は欧米の、ね、欧米の方に留学行かせて、大使党っていうんですかね。ね、なんかそれに近いのもあったかもしれないですね。
そうですね。やっぱり今、ミャンマーも財閥社会なんですけど、やっぱりそういう大きい会社で、おいしい思いしてるのって、やっぱり国軍関係者っていう話は聞きますからね。
ああ、そうなんだ。まあそうですよね。そっかそっか。実際どうです？今、現地での、まあ、お仕事なんかに、これから、まあ、支障があるかどうか、なんとも言えないでしょうけども、若干ね、例えばミャンマーから日本に貿易等々のね、仕事が、まあ、ちょっと復活しつつあったような環境だったと思うんですけど、これからどうですかね、多少やっぱこの影響出てきますかね、どうなんでしょ
そうですね。やっぱ聞こえてきてるの
う。
は、例えば工業団地って郊外に今あるんですけど、でも、ひとたびデモが起こると、帰宅難民が出てしまう。で、もうすでに操業再開してる会社の方が多いんですけども、やっぱりそこを微妙なところで見合わせてるところもありますね。
なるほどね。じゃあ、そうするとやっぱ
景
り、
気候でも。
経済活動にやっぱり影響があると。で、あと、
ですね。
想像されるのはやっぱ欧米諸国からの物資の供給とか、いわゆる投資の縮小ってやっぱりありえますよね。
投資は欧米から減るでしょうね。
ねえ、そうすると、ちょっとやっぱりミャンマー経済にとってはあんまりよろしくないことが起こる可能性ありますよね。
そうですね。ようやく、全くこの国は、自由なマーケットとかそういうのはないんですけど、ようやくその民間部門で、小さな事業家っていうのが出てきた段階で、またその軍事政権の軍事絡みの経済に戻ったところで、やっぱりそこのベースとなる経済が弱っていく、成長鈍化するんだろうなと、いうところは感じています
な
ね。
るほど。そうすると、ちょっとあれですね、ここ数年、民主化されてね、その中で頑張ってきた若手の事業家たちなんていうのは、ちょっとやっぱり辛いですね。
そうですね。ちょっと、この国の成長も、また、コロナで5年は遅れたかなと思ったんですけど、やっぱりこのクーデターでさらに5年は遅れましたね。
なるほど、そっか。どうなんです？狭いね、ヤンゴンの日本人社会の中で、他のまあ、日本人たち、そのミャンマ、まあ、ヤンゴンで働いてる人たちって今どんな感じで過ごされてますかね？
ですね、やっぱり外務省からあまり外出しない方がいいというお達しが出てまして、
まあそうですよ
で、さら
ね。
にこっちの駐在員って基本的に危険地手当をもらって駐在員として来てるんで、
なるほど。
コロナの前はもう全然危険でも何でもない平和の国だったんですけどね。そういう事情もあり、基本的に在宅勤務ベースですね。
じゃあ、まあそこはもう本当に慎重にやりなさいよってことなんだね。
ですね。
あんまりでも深刻になると、やっぱ引き上げなさいみたいな話も出てくるかもしれないですよね。
最悪、そうですね。もうすでに一部日系企業でもその話が出ているところ
本
も、
当に。
ありますし。
なるほど。あとちょっとね、まあこれはあれなんですけど、どうです？いろいろ心配じゃないですか？ とはいえ。なんていうのかな。例えば、今こうやっていろんな話今してもらってるんですけど、これ話して大丈夫かなとか、ちょっと怖くないですか？大丈夫ですか？
今のところ秘密警察が出てきたとかそういう話は聞こ えて
あ、
こ
本
ない
当。
ので
いや、こんな時に回線つないで話をさせてね。こういうこと聞くのも何なんなんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど。
ちなみに前回の軍事政権の時の秘密警察が存在して、うかつに発言、人と意見交換できなかったっていう時代があったみたいなので、それは今回はないだろうとは思うんですけども、ちょっとそれも心配ではあります。
そうだよね。なるほど、わかりました。本当ちょっと、こんな時に本当申し訳ない。いろいろ話聞かせてもらってありがとうございます。
私もこういう発言の場っていうのが、そうですね、現地から、 できるっていうのが、
はい。
リスナー冥利につきますね。
いやいや、もうとにかくね、ちょっと今状況ね、ざっとでもいいんで、話してほしいなと思って、ちょっとお願いしてみたんですけど、またちょっと事情が許す限り、また引き続き、現地状況をちょっ
そうです
と、
ね。
はい、アップデートしてもらえば
ネットが
嬉しいん
通じる
で、
限り
はい、
ですね。
はい、ぜひお願いします。ただ、まあ、本当にちょっと気をつけてください。言うてもクーデターなんで、
ですよね。
はい。油断しないように、ぜひ、お願いしますね、そこは。はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、本当に今日はありがとうございました。またお願いします。
こちらこそまたお願いします。あ
は
りが
い。
とうございました。
どうもありがとうございます。はーい。